高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週はしばらくぶりに裁判員制度の話をしたいと思います。日本弁護士連合会日弁連が裁判員制度、裁判員裁判について動画を作ったという、そういう報道がありました。鬼の話が出てくる。で、金棒で村人を脅したというふうに、疑われた鬼が、被告人になるんですね。で、私はやってないと、脅していないというふうに無実を訴える。で、桃太郎が登場しまして、検察側の証人として、鬼が村人を脅したというふうに、言わなければいけないというか、言う立場に立つのだけれども、実はこの桃太郎が別の事件で裁判員を経験していて、それでその裁判員の経験の中で、先入観を持たないで人の話を聞くことは大事なんだということを勉強していくというような、そんな話だというふうに言われてます。現物は私見ておりませんが、そういう話が動画になったと。おとぎ話を題材にした動画を日弁連が作った。私はこういう話を聞くと、日弁連というところはどこまでおとぎ話の世界で遊んでいるのだろうなというふうに、強く思います。何本かの作品があるのだそうですけれども、村人の宝物が奪われたという設定の裁判では、桃太郎とか大友の犬が宝を奪ったのはこの鬼だというふうに追い詰めると、鬼の娘が、私たちは昔から見た目で差別的な扱いを受けたなどというふうに、涙を流すと。別の作品では狼を殺した狩人の共犯として赤ずきんが出廷する。非常に率直に申し上げますと、聞いてる方が恥ずかしいような話なんですけれど、その様子を裁判員として見た桃太郎が赤ずきんが共犯だという、そこはおかしいのではないかと疑問を抱いて、評議の場で、無罪推定、推定無罪、そういう原則があるのではないかということを言ったっていうんですね。で、現実の裁判員裁判がどういうものとして進んでいるのか、現実の裁判がこの日弁連が考えているような疑問を正面から持ち出し、勉強する中で真実を追求する真摯な姿勢をみんなが抱くようになって追求をしていくというような、そんな形で現実の裁判員裁判が進んでいると、本気でこの人たちは、日弁連のこの人たちは思っているのかというふうに思います。そうではないということを知っていながら、知っていてそうあるべきだというのであるならば、どうやったらそんな理想的な裁判員裁判に変えていけるのかを言わなければ、それは無責任でしょう。で、現実の裁判員裁判がこんな進み方とはおよそかけ離れたものであるということを知っていながら、こういうような話をしているとするならば、それは現実に対して目をつぶり、現実を隠して伝えることにもなりかねません。能天気で、まるで世の中こともなく正義が正義として貫いていかれるような、 そんな言い方を簡単に言うものではない。裁判員裁判の現実がどういうものであるかということを本当に知って伝えるという真摯な姿勢がこういう作品作りの中にはまるで伺えない。冗談言うな、そういう感じが私はします。ふざけていてはいけない。日弁連ではこういう刑事調査室というその作品を作ったり分析をしたり刑事裁判、裁判員裁判などについて検討するそういう組織があるんですけれども、まあ、そういうところではこういう作品をまずは気軽に見て、刑事裁判とはこういうものなんだ、こういうものであるべきなんだということなんでしょうけれど、こういうものなんだという興味を持ってほしいというふうに言ってるというふうに伝えられています。刑事裁判というのは本来無罪が推定されて真実の追求のためには丁寧な審理が必要なものです。ピンセットで薄皮を剥ぐように丁寧に審理をしていきながら真相を究明するためには決定的に重要な条件があります。それは時間です。時間をかけて丁寧にすることが、丁寧ということは一瞬でできることではないということですね。準備が必要、分析が必要、研究も必要。全てのそれらの作業は時間軸を前提にします。ところが裁判員裁判っていうのは始まって終わるまでが1週間かそこらなのです。どうしてこの1週間程度の時間軸で真実の究明、真相の究明ができるのかという、その基本的で簡単な原理を日弁連は言わないのか。それが実現しない、それが保証されない裁判は裁判ではないということをなぜ言い切らないのかということです。気軽に見て済むものではない。興味を持つといっても最も重大な裁判員裁判が根本的に刑事裁判の基本から遠く離れた、外れたものであるということの指摘抜きに、面白話にしてしまっては絶対にいけないということです。私も日弁連の会員の一人ですので、こういう言い方をするということは日弁連の外にいる一般の市民の皆さんに対しては申し訳ないとしか言いようがない。私にも責任があることで、責任を感じてものを言っているつもりですけれども、こんな日弁連ではとてもこれは刑事裁判を是正していくような、そんな姿勢は持ちきれない。自分自身の中に破綻があるというふうに思っています。こういうような主張をする、こういうような行動に走るような日弁連から脱却をしなければ、本当に刑事裁判に責任を持っていく弁護士というのは生まれないし、刑事裁判というのはこういうものだということを責任を持って市民の皆さんに報告することもできない、そういうふうに思います。恥ずかしい話と残念な話、また私としては自分に責任がある話だというふうにも思いながらこの話をいたしました。おとぎ話といえば、昔伊藤茂樹という検事総長が、警察というのは人権無視をすることがある、政党の国際部長の自宅に盗聴器を仕掛けたという警察の行動を、検察というところは規制できない、規制する力を持てない、そういうふうに言って、いやこれはおとぎの国の話ですがというふうに断ったことがあります。おとぎの国という例を挙げながら非常に深刻でシビアな問題を指摘しました。日弁連がおとぎの国で言ったのは深刻でもシビアでもなく能天気な話でした。この違いを改めて私は感じます。今日はここまでにしましょう。